八重垣もみじ。一。まだ霧が深い。小さい残月も谷から高く離れている。王だけは眠っていた。早々、堂々、ただ騒がしいのは小猿沢の底を行く水である。そこの谷川橋に、黒々と霧に包まれた人影が固まっていた。当時、と小声に呼ぶ。梅賢の声である。同じ小声で群れの中から当時が答える。火縄を濡らすな、という注意を梅賢がする。衣をからげた山帽子そのままな僧が、手やりを持って、二人もこの殺伐な群れの中に混じっている。あとは地侍やならず者の徒であろう。服装は雑多だが、足ごしらえはどれを見ても軽装に慣れた装いである。これだけか。そうです。何名？お互いに頭数を読み合う。誰が数えても自分を加えて、13名と読む。よし。梅賢は言って行動する手はずをもう一度そこで命名に繰り返した。命名は黙ってうなずいた。そして、では行けとばかり、谷川橋から一筋道のあたりを指して雲の中へかき消えてしまった。これより31丁。奥の陰道、谷川橋の霧岸の際にある道しるべ石の文字が白い残月にかすかに読まれて、その後はただ谷の水音と風だった。人が去るとその間潜んでいたものが、やがて木々の梢を渡って騒ぎ出した。これから奥の陰まで無数に見かける。猿の群れだった。猿は崖の上から小石を転がし、つるぐさにすがり、道まで出てきた。橋を駆け回る。橋の裏へ隠れ込む。谷間へ飛ぶ。霧はその影を追い回すように、猿と戯れた。もしここに一人の神仙が降りて、彼らに仙語を持って、なんじら生を受けて、なんぞこの境愛の三国に雲と辞儀するや。雲すでに立つ。雲にがせよ。行くこと西方三千里、廬山にがし、蛾鼻峰を指さし、足を長江にすすぎ、気を大世界に吸う。生命誠に信ぶべし。我らと共に来たらずや、とでも呼びかけたら、雲は皆猿となり、猿は皆雲となって、バクバク焦点し去っていくかもしれない。そんな幻想さえ催すほど猿は遊んでいた。残月の光にその猿の形は霧へ移って二つずつに見えた。ワン。ワンワンワン。とつ犬の声だった。犬の声はこだまして谷へ遠く響いた。途端にさながら秋の末のハゼの葉が風に見舞われたように、猿は一瞬に影を潜めてしまった。そしてそこへかなり高い足音を響かせて、宝蔵版のために梅賢が飼っている黒犬が縄を切ってすっ飛んできた。黒、黒目。後から追ってきたのはお香であった。梅賢たちが王だけへ行ったのでそれを知って縄を噛み切ったものと見える。二。彼女はやっと黒の引きずっていく。縄の端を捕まえた。黒は捕まると、彼女に大きな体を押し付けて絡みついた。畜生。 彼女は犬が好きでない。振りのけながら縄で打った。そして、お帰り、と、元来た方へ引き戻そうとすると、黒はまた耳まで口を裂いて、ワン、と吠え始めた。縄は捕まえたが、彼女の力では動かなかった。無理に引っ張れば、狼のような甲高い声を出して、吠え続ける。なぜこんなものを連れてきたんだろう。宝蔵の犬小屋へ繋いでおけばいいに、と、彼女も勘が怒った。こんなことをしている間に、もし別当の観音院を今朝立つはずの武蔵が早くも来かかったら、不審に思われるに違いない。この犬がこの道にうろうろしているだけでも、機敏な彼に気遣われる恐れは十分にある。ち、しょうがないね。お香は持て余した。国権は吠えやまないのである。仕方がない。おいで。その代わり、奥の院へ行ったら吠えるんじゃないよ。やむなく彼女は犬を引いて、いや、犬に引かれて、先へ登った人々の道を後からあえいで行った。それきり黒の吠える小玉はしてこなかった。黒はキキと飼い主の匂いを追って行ったのであろう。一夜中動きやまずに動いていた霧が谷間へ厚ぼったい雪のように落ち着いて、武甲の山々や妙法や白石や、雲鳥の姿が澄んでくると、奥の院道も白み渡って、チチチチチチッと、小鳥の声が耳を洗う。先生、どうしてだろう？何が？明るくなったのに、お日様が見えないもの。お前の見ている方角は西ではないか。あ、そうか。いおりは、その代わりに月を見つけた。峰の彼方に落ちかけている薄い月を。いおり、はい。この山にはお前の親友がたくさんいるな。どこにですか？それ、あそこにも。武蔵が指さした谷間の木を覗くと、親猿を真ん中にして小猿が固まっていた。いたろう。あははは。なんだ。だけど、先生、猿は羨ましいな。なぜ？親がいるもの。道は胸つきである。武蔵は黙って先へよじ登っていく。少し登ると、またやや平地になってきた。いつか先生に預けといた革の巾着、お父さんのお形見の、あれを先生はまだ持っていてくれますか？落としはせぬ。中を見てくださいましたか？見ない。あの中にお守りの他に書いたものも入っているんですから、今度見てください。あれを持っていた自分は、私にはまだ難しい字は読めなかったけれど、今ならもう読めるかもしれません。何かの時、お前自身で開けてみるとよい。一歩一歩に夜は知らんでくる。武蔵は道の草を見ながら踏んだ。自分の踏んで行く先に何者の足跡か、その草露はおびただしく、汚れていた。三。うねうねと道は山をめぐりめぐってやがて東を望む平地へかかってきた。途端にいおりは、あ、日の出。指さして武蔵を振り返った。おお、武蔵の顔も紅に染まった。見る限りが雲の海である。 坂東の平野も、甲州上州の山々も、雲の怒涛の中に浮かぶ、高麗の島々であった。伊織は口を結んで、姿勢を正して呆然と日輪を見ていた。あまりに大きな感動は少年を推しにさせてしまう。伊織は何と言っていいのかわからなかった。自分の体中をめぐっている血液と、その太陽の赤いものとが一つみたいな気がしてきた。だから伊織は太陽の子だと自分を思ったが、それではまだ彼の感動と人間精神とがぴったりしなかった。で、彼はなお黙って恍惚としていたが、突然大きな声で怒鳴った。アマテラス、大御神様だ。振り向いて武蔵へ。ね、先生、そうでしょ。そうだ。伊織は両手を高くかざして、十本の指を透かしてみた。そしてまた怒鳴った。お日様の血も俺の血も同じ色だ。その手で伊織は柏手を打った。そして伏し拝みながら、心の中でじっと、猿には親がある。俺にはない。猿には大見親がない。俺にはある。と思って、喜びに満ち溢れてきた。涙が流れかけてきた。その涙のうずきが唐突に伊織の手や足を動かし始めた。伊織の耳には、夕べの岩戸神楽が雲の向こうで聞こえているのである。タラン、タンタンタン、ドドンドン、笹を拾って舞い出した。神楽拍子に足を踏み、手を流し、そして昨日覚えたばかりの神楽歌を歌った。あずさ湯に、春来るごとにすね神の、豊の遊びに合わんとぞ思う、合わんとぞ思う。気がつくと武蔵はもうあなたを歩いている。伊織は慌てて駆け出した。道はまた、樹林の間へ入ってゆく。もう参道が近いのではあるまいか。木々の姿におのずから統一がある。大きな木は皆、厚ぼったい苔をかぶっていた。苔には白い花がたかっている。500年も1000年も生きてきたかと思うと、伊織は木にもお辞儀をしたくなった。足元はだんだん熊笹に攻められてくる。真っ赤なツタモミジが瞳を吸いつけた。木の深い中はまだ行暗であった。仰向いても朝の光は少ししか見られなかった。と不意に二人の踏んでいる大地が揺れたような気がした。そう思った瞬間、ズドン。激しい音響だった。あ、伊織は耳を押さえて熊笹の中へうっ伏した。途端に薄い玉煙の流れた樹荫でギャーッと生き物が断末を告げる刹那のあの不気味な叫び声が聞こえた。よ。伊織、立つな。熊笹の中へ首を突っ込んでいる伊織へ、武蔵は杉の木陰からそう言った。踏まれても立つではないぞ。伊織は返事もしなかった。炎症臭い煙は薄い霧のように伊織の背を越えていった。そのあなたの木、武蔵の横にある木、また道の行く手、道の後ろ、すべてのものの影には、槍のほか刃かが潜んでいた。物陰から伺っている者たちから見ると、瞬間に武蔵の姿が どこへ行ったかと戸惑いを覚えているらしかった。そして鉄砲の効果をも確かめているのであろう。ガサともさせずしばらく伺い合っていた。今、ギャーといったすごいうめき声が武蔵に与えた手応えかとも思ったが、その武蔵のいたあたりに武蔵の姿は倒れていないし、それも彼らの出足をためらわせていたに違いない。鉄砲の音とともに熊笹の中に熊の子みたいに尻だけ出してじっとしているイオリの姿は誰の目にも見えた。イオリはちょうど八方の目と刃との真ん中に置かれていた。立つでないぞ、とどこからか言われたような気がしたが、毛の根に迫ってくるような怖さと、鼓膜がガンとした後の一瞬のあまりにもひそとした静かさに、ついそーっと首をもたげてみると、すぐそばの大きな杉の木陰に、オロチにも似た太刀がギラと見えた。我を忘れて、先生、誰かそこに隠れてるぞ、と、イオリは絶叫してしまった。そして、羽を切るなり、パッと無性に駆け出そうとすると、このガキ、と、彼の見た刃がそこの影から踊ってきて、悪鬼のように、イオリの上へ振りかぶった。その横顔へ、ぐさっと一本の小塚が突き立った。武蔵が身を運んで救うにいとまがなく投げたものであることは言うまでもない。くそ。槍を繰り出した奉仕である。武蔵はその槍を一方の手にひっつかんでいた。しかし、右の片手はなお今小塚を放っただけで、完全に開けて次に備えていた。およそどれほどの敵の数か、丁々たる木の幹に遮られて、それの明瞭でないのが彼をして軽々しく動かせない原因だった。するとまたもどこかで、ガッと石でも頬張ったようなうめきがした。同時に思いがけない方で、武蔵とは関係なく、相手の中から裏切りでも起こったのか、凄まじい格闘が始まった様子なのである。はて、武蔵がそれへ瞳をそらしたとさ、狙いすましていたもう一名の奉仕は、槍もろとも勢いよく彼へ向かって爆心してきた。お、武蔵は両脇へ槍をつかんだ。互い違いに槍と槍を持って彼の体を挟んだ二人の奉仕はわめき合って味方へ、かかれ、何してる、と叱咤した。その怒号より高く、何者だ、何者がこの武蔵を撃たんとはするのか。名乗れ、名乗らずば皆敵と見るぞ。この神域、血に汚すは恐れあるが、カバネを積むぞ、と言った。掴んでいた二本の槍を振り回すと、奉仕は二人とも跳ね飛ばされた。武蔵は飛びかかって、抜き打ちにその一人を切り伏せ、身を翻して、さらに抜き連れてくる三名の白羽を迎えた。五。道は狭い。武蔵はその道をいっぱいにじりじり押した。白羽を並べた三名に横からまた二名ほど加わって、相手は肩をすぼめ合いながら、かかとずりに後ろへ後ろへと下がっていった。心もとないことには、イオリの姿が見えない。武蔵は当面の敵へは単に備えて奥にとどめて、イオリと呼んでみた。ふと見ると、杉林の中に追い回されているものがある。それがイオリだった。 今打ち漏らした一名の奉仕が槍を拾って伊織を追いかけ回しているのだった。あ、おのれ。彼の救いにその方へ武蔵が身をそらそうとすると、やるな。どっと前の五名は刃を連ねて間近へ切り込んできた。疾風を起こして武蔵は向かってきた刃へ自身からも向かっていった。怒涛へ怒涛をぶつけたのである。しぶきとなって血は跳ね飛んだ。武蔵の体は敵よりも低めに、そして彼の背はまるで渦に見えた。血の音、肉の音、骨の音までがした。二声三声、続けざまに絶命がその中に混じった。右へ左へ、朽木倒れに倒れた者のすべてが胴から下をなぎられていた。そして武蔵の手には、右に大剣と、左に小剣が握られていた。うわ、二人ほどが飲めるように逃げ出した。追いかけざま、どこへ、一人の後頭部へ、左剣を浴びせた。ビューッと、黒い返り血が武蔵自身の目へ跳ねた。武蔵は、左剣の手を顔へ思わず目へ当てた。途端に異様な金属の音が後ろから風を裂いてその顔へ飛んできた。あっと、無意識の間に彼の右剣がそれを払った。いや、払ったと意識したのは単なる意識でしかない。唾のあたりへブンと噛みついた奮動に彼がしまった、と、心に叫んだときは、すでに、ガリガリガリっと、刀身と細い鎖とは、縄をなうように、よられていたのである。武蔵、鎌を手元に持って、奮動鎖に相手の刀を巻きつけた獅子の梅剣は、その鎖を張りながら言った。忘れたか、俺を。おお、武蔵はカッと見て、鈴鹿山の梅剣だな。辻風天魔の弟よ。あ、さては。知らずに登ったのがてめえの運の月だ。針の山地獄の谷、兄の天魔が呼んでるから早く行け。絡みついた奮動鎖は武蔵の刀から離れなかった。梅剣は徐々にその鎖を手元に手繰りためた。それは手元にある鋭い戸釜を次に放ってくる用意であることは言うまでもない。その鎌に対しては武蔵は左の小剣を持って備えていたが、今にして思えばもし右の大刀のみだったら、すでに身を防ぐ何者もなかったのである。えい。梅剣の喉は膨れて顔と同じくらいな太さになった。こう満身から一声絞り出したと思うと、鎖は武蔵の右剣を体ぐるみだっと前へ引き寄せた。同時に梅剣の体もひとたぐり鎖を寄せて踏み込んできた。六。はからずも武蔵は今日という今日、一代の不覚を取ったものではあるまいか。鎖鎌という特殊な武器、それに対する予備知識がないではないのに。かつて、この獅子戸梅剣の妻が、あのの鍛冶小屋で、その実物を持って、獅子戸八重垣流の形をして、武蔵に見せたこともある。その折、武蔵は、ああ、見事と見とれたものである。妻ですらこのくらいに使うとしたら、夫の梅剣の技はどれほどかと思ったものである。同時に、この滅多に出会わない、天下に使い手も少ない、 特殊な武器の性能の恐るべきものだということも十分にわきまえたはずであった。鎖鎌についての知識は自分でも今日まで知り得たものとしていた。だが、知識というものがいかに生死の大事などにぶつかったとっさには役立たないものか。そう気づいたとき、すでに武蔵は鎖鎌の持つ恐るべき性能に完全に囚われていた。しかも、売剣だけに彼は全力を向けていられなかった。後ろからも這い寄る敵を感じていた。売剣は誇った。鎖を絞りながら、ニュッと歯で笑ったようだった。武蔵は、その鎖に絡まれている自分の大刀を話すことは知っていたが、檻を測っていた。二度目の、えおう、と、わめいた声が、売剣の口から走った。彼の左の手にあった鎌は、それとともに武蔵の顔へ飛んできた。お。武蔵は、メテの剣を離した。鎌は、彼の頭上をかすめ、鎌が消えると、噴動が飛んできた。噴動がそれると、鎌が飛んできた。鎌か噴動か。そのどっちに対しても、身をかわすことは、はなはだしい危険だった。なぜならば、鎌をかわした位置へ、ちょうど噴動の速度が間に合うようになるからだった。体ぐるみ、武蔵は、絶え間なく位置を移した。それも目に留まらないほどな速さをもってしなければならない。また後ろへ後ろへと付け回っている他の敵に対しても身構えを必要とする。我、ついに敗れるか。彼の五体は全時こわばってくる。意識ではない。それは生理的にである。油汗も流れないほど皮膚と筋肉とは本能的に死闘するのだ。そして髪の毛も双身の毛穴もそそけ立つのだった。鎌と噴動に対して何よりの先方は木を盾とすることだったが、その木へ近づくいとまがなかった。またその木の陰には敵がいた。すると、どこかで、キャッと、澄んだ悲鳴が流れた。あ、イオリ。武蔵は振り向けなかった。腹の底で弔った。その間にも、瞳の前に鎌が光り、噴動は踊って飛ぶ。くたばれ。売剣のわめきではない。武蔵が言ったのでももちろんない。武蔵の後ろで何者かがこう怒鳴ったのであった。武蔵殿、武蔵殿。なんでそれ引きの敵に手間取りなさる。後ろ巻きはそれがしが引き受けました。そしてまた同じ声で、くたばれ、けだもの。地響き、絶叫、熊笹を蹴荒らす足音。何者か。さっきから彼方にかけ離れて、武蔵に助立ちしていた者が、ようやく隔てる相手を踏み破って、武蔵の後ろへ、その動きを移してきたらしいのであった。七。誰か、と疑った。思わざる後ろの味方であった。だが、確かめているいとまなど、元よりない。武蔵は、後ろを安心した。売剣へ向かって、一方に心を集めることができた。だが、彼の手には、すでに、小刀一本しかなかった。大剣は、売剣の鎖に、噛み取られていた。迫ろうとすれば、売剣は、すぐ感じて、後ろへ飛ぶ。売剣にとって何よりも大切なのは敵と自己との距離だった。 鎌と墳道と二分された鎖の長さが彼の武器の長さである。武蔵にすればその距離より一尺遠くてもよい。あるいは一尺近く入ってもよいのである。だが梅拳はそうさせない。武蔵は彼の秘術に全く舌を巻いた。難攻不落の城にあたって攻めあぐねたような疲れを感じるのである。だが武蔵は彼の神妙な技が何によって起こるかを戦いの間に見破った。それは二刀流の原理と同じだからであった。鎖は一本であるが、墳道は右剣であり、鎌は左剣である。そしてその二つのものを彼は一如に使いこなしているのだった。見た。八重垣流。武蔵はそう叫んだ。その声はもう自分の勝利を信念していた。飛んできた墳道から五尺も後ろへ飛び下がりながら、メテに持ち替えていた証券を敵へ放りつけたのである。梅拳の体は彼を追って前へ踊ってくる姿勢にあった。飛んできた証券に対して梅拳はそれを払う何者もなかった。思わず、あっと身をねじったのである。証券はそれてあなたの木の根に突き当たった。しかし、梅拳の奮闘は、彼が急角度に身を念じかわしたため、彼自身の体に、ブンと一巻絡みついた。ち。悲壮な叫びが梅拳の口から漏れたか否かのとっさに、武蔵は、おおと鉄球のように、梅拳の体に向かって、自分の五体をぶつけていた。梅拳の手は刀の柄をつかみかけたが、武蔵の手がその小手を殴った。彼が離した刀の柄はもう武蔵の手に握られていた。惜しい。心の内にそう念じながら、武蔵は梅拳の大刀を持って梅拳を真二つに切り下げていた。唾から七八分どころから引き気味に深く割りつけたので、生木を裂く雷のように、刀の刃は脳からあばらの何枚かまで通っていった。ああ。誰か後ろで武蔵のその呼吸を受け継ぐように、丹精で言ったものがある。空竹割り。初めて見ました。武蔵は振り返った。四尺ほどな丸棒の杖をついて一人の若い田舎者が立っている。むっくり肥えた肩を張り、丸々とした顔に蒸気した汗をたたえ、白い歯を見せながら笑っているのである。いや、私です。しばらくでござりました。木曽の無双権之助殿ではないか。意外でございましょう。意外だ。三峰権現のお引き合わせだと私は思います。また、私に同母の女王を授けてくれた亡き母の導きもあるでしょう。では、母子は亡くなりました。呆然たるまま、取り留めもなく語りかけたが、そうだ、伊織が、と、武蔵の目はすぐ彼の姿を探した。すると権之助は、お案じなさいますな、手前がすくってあそこへ登らせておきました、と、空を指さした。伊織は木の上から不審そうに、二人をじっと見守っていたが、その時杉林の奥でワンワンと猛犬の 吠えたけびがこだましてきたので、おや、と目をそらした。八。手をかざして、いおりが木の上から、猛犬の吠えている方角を探すと、ずっと奥の杉林の切れ目から沢へかかる途中に、わずかな平地があって、そこに一匹の黒犬の影が目に留まる。黒犬は木につながれていた。そして、そばにいる女のたもとに噛みついている。女は必死で逃げようとしているが、黒犬が離さない。しかし、たもとを切って、女はまろぶように草原を駆け出した。梅犬の火星に来て、さっき伊織を杉林の中で追い回した法師が、頭から血を出して、槍を杖に、よろめきながら女の先に歩いていたが、女はたちまち手追い坊主を追い越して、ふもとの方へ駆け下りていった。わわわん。さっきから血生臭い風が、黒犬を発狂に近い高ぶりにさせたのかもしれない。小玉が声を呼び、声が小玉を呼び、イーンと、その、吠えたけびはやまなかった。と思ううち、ついに猛犬はその縄を切って、黒いマリみたいに女の逃げた方へすっ飛んでいったが、その途中に、よろめきよろめき歩いていた手追い法師は自分へ噛みついてきたと思ったか、いきなり槍を振り上げて犬の顔をぶん殴った。穂先で殴られたので黒犬の顔が少し切れた。キャン！犬は横へそれて杉林へ駆け込んだ。それきり吠える声もせず、影も見えなくなってしまった。先生、イモリは上から告げた。女が逃げてったよ、女が。降りてこい、イモリ。杉林の向こうを、まだもう一人手追いの坊主が逃げていく。追いかけないでもいいんですか？もうよい。イモリがそこを降りて行った頃には、武蔵は、無双ゴンノスケの口から荒ましの次第を聞いていた。女が逃げていったと言いますから、きっと今申したお香に違いありません。ゴンノスケは夕べ彼女の茶店の腰掛けに眠っており、天遊と言おうか、はしなくも彼らの今日の匠ごとをすっかり聞いてしまったので、すぐそう察したのであった。武蔵は深く射して、では、最初に物陰から鉄砲を撃った者を撃ち殺したのもそこもとでござったか。いや、私ではありません。この嬢です。ゴンノスケは懐逆を交えて笑いながら、彼らが撃とうと図っても、余人ならぬあなたのこと、大概のことは拝見しておるところですが、鉄砲を持ち出すものがあったので、夜明け前にここへ先回りしていて、鉄砲を持った男の後ろに潜み、狙いすましたところを、後ろからこの銃で撃ち殺しました。それから二人して、一応そこらの死骸を改めて見ると、銃で撃ち殺されている者が七名、武蔵が切った者が五名、嬢の方が多かった。火はこちらにないにせよ、ここは神域。不問では済まされまい。神領の代官へ自訴いたそうと思う。その後のことも問いたし、こちらのことも語りたしではあるが、落ち着いた上として、ひとまず観音院まで戻ろう。だが、その観音院まで戻らぬうちに、神領代官の役人たちが谷川橋にたむろしていたので、武蔵一人それへ自訴した。 役人たちは多少意外な体だったが、即座に縄を打てと部下へ命じた。縄を。武蔵は予期しなかったことに驚いた。自訴した者に無法だと思う。神妙な仕方を棒で報われた気がした。歩け。すでに囚人の扱いである。武蔵は怒ったが間に合わなかった。役人たちの身支度からして物々しかったが、行くほどにみちみちたむろしていた取り手のおびただしさに驚いた。門前町まで来るうちに百人以上にもなって、縄付きの武蔵一人を都へ旗へに警護してゆくのだった。下り二段。一。泣くな、泣くな。ゴンの助はその泣き声を押さえつけるように、イオリの顔を懐へ抱きしめた。泣かいでもいい。男じゃないか。男のくせに。なだめすかすと、男だから。男だから泣くんだい。先生が捕まっていった。先生が縛られていった。と、ゴンの助の懐を抜け、なお大きな口を開いて、空へ向かって泣いた。捕まったのじゃない。武蔵殿から自訴なされたのだ。と言ってみたが、ゴンの助も心の内では不安だった。谷川橋まで出向いていた役人の群れが、何しろ物々しく殺気立っていたし、その他10名20名ずつの取り手が幾組たむろしていたろうか。神妙に自訴して出たものをあんなにしないでもと思うし、また疑われもする。さあ、行こう。イオリの手を引っ張ると、いや。イオリは首を振ってまだ泣いていたいように、谷川橋から動かないのである。早く来い。嫌だ、嫌だ。先生を呼んできてくれなければ嫌だ。武蔵殿はすぐお帰りになるに決まっている。来なければ置いて行ってしまうぞ。でもなお伊織は動かなかったが、その時、さっき見た猛犬の黒が、あの杉林のあたりの生地をすすり開いたような顔をして、勢いよくそこを駆け抜けていったので、あ、おじさん、と、ゴンの助のそばへ飛んでいった。ゴンの助は、この小柄な少年が、かつては荒野の一軒家に、ただ一人で住み、父の死骸を葬るのに、一人で持てないため、その亡骸を自分で刀を研いで二つに切ろうとしたくらい不敵な魂の持ち主とは知らないので、くたびれたのだろうと慰めた。そして、怖かったろう。無理もない。おぶってやろうかと背中を向けた。イオリは泣き止んで、ああと甘えながら彼の背中へ抱きついた。祭りは夕べでしまいだった。あれほどな人手が木の葉を吐いたように下山して、三峰権現の境内も門前町のあたりもひっそりしていた。群衆の残していった竹の皮や紙くずが、ただ小さいつむじに吹かれていた。権之助は、夕べ将棋を借りて寝た犬茶屋の土間の中をそっと覗きながら通った。すると背中のイオリが、おじさん、さっき山にいた女の人がこのうちにいたぜ。いるはずだ。ゴンの助は立ち止まって、武蔵殿が縛られるくらいならあの女が先に捕まっていかなければ嘘だ、と言った。たった今、うちへ逃げ帰ってきたお香は、帰るとすぐ、あり合う金や持ち物を身につけ、旅へ走る身ごしらえに慌ただしかったが、ふと角に立ったゴンの助の影に、 畜生と、うちの中から振り向いてつぶやいた。二、いおりをおぶったまま、軒下に立ったゴンの助は、お香の造園に満ちた目へ、逃げ自宅かね、と笑い返した。奥にいたお香はむっと立ってきて、大きなお世話というものだよ。それよりも、おい若造。
ほう、なんだ。
よくも今朝は、私たちの裏を借りて、武蔵へ余計な助立ちを押しだね。そして、私の亭主の当時を撃ち殺したね。
自業自得、仕方がないというものだろう。
覚えておいで。
どうする。
ゴンの助が言うと、背中からイオリまでが、悪者、と罵った。お香は、ついと奥へ入ってしまって、そこからせせら笑った。私が悪者なら、お前たちは、平等棒の宝蔵破りをしたオーヌストじゃないか。いえ、そのオーヌストの手下じゃないか。
何？
背中のイオリを下ろして、ゴンの助は土間へ入ってきた。
盗賊だと。
しらじらしい。
もう一度申してみろ。
わかるよ、今に。
いえ。
ムズと彼女の腕をつかむと、お香はいきなり隠していた合口を抜いて、ゴンの助へ突きかけてきた。例の杖は左に持っていたが、それも使うに及ばず、合口をもぎ取って、お香を軒先へ突き飛ばした。
山の衆、来てください。宝蔵破りの仲間が。
なんでさっきからそういうのか。とにかくそう叫びながら、お香は往来へまろび出した。ゴンの助は、カッとしてもぎ取った合口を、その背へ向かって投げつけた。合口は彼女の肺を貫いた。キャッと明けになって前へ倒れた。すると、どこに潜っていたのか、猛犬の黒は、一声大きく吠えながら、彼女の体へ飛びかかった。そして、傷口から流れる血をすすっては、いいんと雲に向かって吠えた。
あ、あの犬の目。
イオリは驚いた。それは、八教の僧を表していたからである。だが、犬の目どころではない。この山上の人間は、今朝から皆、それに近い音色を持って何事か騒いでいたのである。夜も昼も、人と人、神楽林に熱湯していた祭りの混雑に乗じて、夕べの深夜から今朝までの間に、総務所の平等棒の宝蔵が何者かのために破られていたというのである。もちろん、外部の仕業であることは明瞭で、宝蔵のうちの古刀とか鏡とかには異常はなかったが、多年蓄えられてあった砂金だの、ナマコ型のものだの、貨幣となっているものだのを合わせて、およそ何貫目という金が一度に失われてしまったのだという。単なる噂ではないらしい。この山上にさっきもあれほどな役人や堀が来合わせていたということも、思い合わせば原因はその方にあったかもしれないのである。いや、もっと健全たる証拠には、お香が往来であげた、わずか一声でもうわらわらと駆け寄った付近の住民が、ここだ、この中だ。宝蔵破りの徒党が逃げ込んでいると、遠巻きにして獲物を持ったり石を拾って矢の内へ投げ込んだりし始めた。それを見ても山上の住民の興奮がただならぬものであることがわかる。
三。
山伝いに二人はようやく逃げ延びてきたのであった。そこは秩父から入間川の方へ下る小丸峠の上だった。ここまで来るとやっと自分たちを宝蔵破りの盗賊の一類と竹槍や獅子鉄砲で追う住民も後に見えなくなった。権之助と伊織とは、そうして自分らの安全は得たが、武蔵の安否はわからなかった。いや、余計不安が濃くなった。今になって考えると、武蔵は宝蔵破りの巨怪と間違われて縄をかけられたものであろう。そして彼が別なことで自首した行為をも吐き違えられて、秩父の人屋へ惹かれて行ったに相違ないと思われた。
おじさん、武蔵野が遠くに見えてきたよ。だけど、先生はどうしたろうな。まだ役人に捕まっているかしら。
うん。秩父の獄舎に送られて、今頃はさぞ難儀な目にあっておいでだろう。
権之助さん、先生を助けてあげることはできないの？
できるとも、無実の罪だ。
どうか先生を助けてあげてください。この通り、お願いします。
この権之助にとっても、武蔵様は死と同様なお方。頼まれなくても、きっとお助けする考えでいるが。
伊織さん。
え？小さいお前がいては、足手まといだ。もうここまで来れば、武蔵野の草案とやらへ、一人でも帰れるだろう。
ああ、帰れることは帰れるけれど。
じゃあ、一人で先に戻っておれ。
権之助さんは？
俺は秩父の町へ戻って、武蔵様のご様子を探り、もし役人どもが理不尽にいつまでも先生を人屋につないだまま、無実の罪に陥れようとするならば、人屋を破ってもお救いしてこなければならない。そう言いながら、権之助が抱いていた、例の杖を大地についてみせると、伊織は徳からその杖の威力を知っているので、一も二もなくうなずいて、ここから分かれて一人武蔵野の草庵へ帰っていることを承知した。賢い賢いと、権之助は褒めて、無事に先生を救い出して、一緒に帰る日までおとなしく草庵に留守をして待っているのだ。そう悟すと彼は杖を小脇に持ち直し、再び秩父の方角へ向かって行ったのであった。で、伊織は一人ぼっちになった。けれど寂しいなどとは思わない。もともと荒野で育った自然児である。それに三峰へ来るときと同じ道を戻って行くのであるから、道に迷う心配もなかった。ただ彼はやたらに眠かった。三峰から山伝いに逃げ回ってくる間、夕べは一睡もしていなかった。栗だの、キノコだの、小鳥の肉だの、食べ物は食べているが、峠の上へ出るまでは全く眠りを忘れていたのである。秋の日をほかほか浴びて黙って歩いていくうちに、彼は欲も得もなく眠くなってしまい、ついに坂本まで来ると、道脇へ入って草の中へゴロンと横になってしまった。伊織の体は何か仏様の彫ってある石の影に隠れていた。やがてその石の表に西日の薄れてくる頃、石の前で誰かひそひそ話している声が聞こえた。伊織はその気配にふと目を覚ましたが、不意に飛び出すと、その人が驚くに違いないと思って、寝たふりを続けていた。
4。一人は石に、一人は木の切り株に腰掛けて、しばし休んでいる体なのである。その二人の常用と見え、少し離れたところの木に二頭のニダがつないであった。蔵には二個の漆桶が両脇に積んであって、一方の桶には西の丸御普請御用、野州御漆方と札に書いてある。その内札から考えを進めれば、両名の侍は、江戸城の改築に関係のある棟梁の組下か漆奉行の手の者かと思われる。だが、伊織が草の陰からそっと覗いてみたところでは、その二人とも険しい眼相を備えていて、なかなか悠長な役人面などとは、骨柄も違う。一方はもう50を超えている老武士で、これは体つきも肉づきも若い者をしのぐばかり眼見なのだ。菅の一文字傘に夕日が強く反射しているため、その紐下の顔は暗くてよく見えない。またそれに向かい合っている侍の方は、17、8歳の痩せぎすな青年で、前髪立ちのよく似合う顔に、巣を染めの手ぬぐいを頬かぶりにして、顎で結び、何かうなずいては、ニコニコ笑って見せているのである。どうです、親父様、漆桶の考えは、うまくいったでございましょうが。その前髪が言うと、親父様と呼ばれた、一文字傘は、いや、貴様もだいぶ後者になったな。さすがの大蔵も、漆桶までは気がつかなかった。だんだんの押し込みでございますから。こいつ、皮肉なことを言う。もう4、5年も経ったら、今にこの大蔵の方が、お前に顎で使われるようになるかもしれぬ。それは、当然そうなりましょうな。若い者は抑えても伸び、追いゆく者は焦っても焦っても老いてゆくばかりで。焦っていると見えるかの、貴様の目から見ても。お気の毒ですが、老い先を知ってやろうとなさっているお気持ちが痛ましく見えまする。わしの心を見抜くほど、貴様もいつの間にかいい若者になったものよな。どれ、参りましょうか。そうだ、足元の暮れぬうちに。縁起でもない。足元はまだ十分に明るうございます。ははは、は、貴様は決起に似合わず、よく御兵を担ぐの。そこはまだ、この道に日が浅いので、十分舞台度胸がついていないせいでしょう。風の音にもなんとなくそわそわされてなりません。自分の行為をただの盗賊と同じように考えるからだ。天下のためと思えば、ひるむ気などは起こらぬものじゃ。いつも言われるお言葉なので、そう思ってみますものの、やはり、盗みは盗みに相違ございません。どこやら、後ろめたいものに襲われまする。何の意気地のない。年取った方の一文字傘は、多少自分の心にも、そうした怯えがあるらしく、いまいましげに、自分へ言うとも、連れの者へ言うともなく、つぶやいて、漆桶のくくりつけてある荷蔵へ乗り移った。頬かぶりの前髪も身軽く蔵へ飛び乗った。そして先に出ようとする馬の前を追い越し、露払いは先に出ましょう。何か見えたらすぐ合図いたしますから、ご油断なく、と後の荷田を戒めた。道は武蔵野の方へ向かって
南へと下るばかりで、馬の頭も傘も頬かぶりも夕日の影へ沈んでいった。漆桶一。
石の後ろに寝ていた伊織は、計らずも二人の話をそのまま聞いていたのであるが、ただ怪しげなと不審を起こしただけで、話の内容を解くことはできなかった。だが、荷台に乗った二人がそこを立つと、伊織もすぐ後から歩き出した。一二度怪しむように、先の二人は、馬の背から彼を振り向いたが、年齢や姿を見極めて警戒するに足るほどなものでないと考えたか、それから後には少しも意に介していない様子であった。それと間もなく夜になって、後も先も見えなくなってきた。そして道は武蔵野の一端に出るまでは、ほとんど下り通しであった。
お、親父様、あれに扇町屋の火が見え始めてきましたぞ、
と一方の若い頬かぶりをした前髪の影が蔵の上から指さした頃、ようやく道もやや平坦になり、行く先の平野には入間川の水が闇の中に溶いた帯のように、うねっていた。先へ行く二人には何の警戒心もなかったようだが、後からついて行く伊織は、子供心にも細心な気を配って二人に怪しまれないように注意していた。あの二人は泥棒に違いないと、それだけは彼にもわかっていたからである。盗賊というものが、どんなに怖いか。これは彼の生まれた法天村が一年おきに貴族に襲われて、その後は一個の鶏の卵も一升の小豆もなくなってしまう惨状なので、よく知り尽くしていたし、また平気で人間を殺すものだというような、漠とした観念が幼少から染みついているので、見つかったら殺されるような気がするのであった。それほど怖いものならば、なぜ伊織は早く横道へでも曲がってしまわないかと疑われるが、その彼はかえって反対に二つの荷台の影にくっついてどこまでもついてゆくのであった。その理由はごく簡単であって、三峰の権現様の蔵を破って、たくさんなお金を盗み出した盗賊は、きっとこの二人に違いないと、心の内で決めてしまっているからである。さっき石の後ろで怪しいと思った途端に、伊織の頭にひらめいたのは、そういう考えであった。少年の直感には、それをまた、反復してみたり、他を顧みたりしている迷いがない。てっきりこいつだと思い込んだら、もう一途にこの二人こそ三峰の怪盗でなければならなかったのである。やがて彼も荷台の影も、扇町屋の宿場の中を歩いていた。後ろの荷台に乗っている一文字傘は、先へ行く頬かぶりの前髪男へ手を挙げて、ジョータ、ジョータ、この辺で腹をこしらえていこうではないか。馬にも買い場をくれねばならぬし、わしも一服タバコがつけたい、と蔵の上で言った。薄暗い火の漏れている飯屋の外に荷台をつないで二人は中へ入った。若い方の前髪男は入り口の端に腰掛けて飯を食べながらも絶えず荷台の背を見張っているようであった。そして自分が食べ終わるとすぐ外へ出てきて今度は二頭の馬に 干し草を飼っていた。二、その間、いおりもよそで買い食いをしていた。そして、二田の二人がまた宿場の先へ進んで行くのを見ると、口を動かしながら後ろから追いかけていった。道はまた暗くなった。しかし、武蔵野の草から草の平地である。蔵の上から蔵の上を帰り見合って、二田の二人は時々話しかけてゆく。上太、はい。木曽の方へ前触れの飛脚は出しておいたろうな。手はずしておきました。では、首塚の松へ木曽の衆が来て、今宵待ち合わせているわけだの。そうです。時刻は、夜中と言っておきましたから、これから参ればちょうど良い頃になりましょう。おいたる方は連れの者を上太と呼び、若い方は一方を親父様と呼んでいる。この盗賊は親子だろうか。いおりはそう考えてなおさら恐ろしく思った。そしてもとより自分の力では到底捕まえることは難しいが、二人の帰ってゆく住処を突き止めて、後から官へ訴えて出れば、自然武蔵の無実の罪も晴れて、牢から解かれてくるに違いないと信じるのであった。彼の考えているように、そううまくいくかどうかは疑問だが、三峰の回答と直感した彼の同心のひらめきは、そう見当違いなものでもないらしい。あたりに人もなしと思って、大声で語り合ってゆく話しぶりといい、また、あれからのこの両名の行動といい、いよいよ怪しい節ばかりなのである。川越の町はもう沼みたいに、しーんと眠りに落ちていた。火のない矢波を横に見て、二頭の二田は首塚の丘へ登っていった。登り口の道端に首塚の松この上と記した石があった。いおりはその辺から崖の中へ紛れ込んだ。丘の上には大きな一本松が見える。その松に一頭の馬がつないであった。そして、松の寝方に三人の男が旅支度をした浪人邸の者どもが、膝を抱えて待ちあぐねていたが、ふと立ち上がって、おお、大蔵様だ、と、登ってきた二頭の二田を迎えて、ただならぬ親しみで休活の情を述べたり、無事を喜び合ったりしているのであった。やがて、夜の明けぬうちにと、何事か急ぎ始めて、大蔵の指図のもとに、一本松の下の大石を取り除けると、一人は桑を持ってそこを掘り始めた。うずめておいた金銀が、土と共に掘り出された。盗むたびに、ここへ隠匿しておいたものと見え、それはおびただしい額であった。前髪に方かぶりの上太と呼ばれた若者も、また、ここまで乗ってきた二田の背から、漆桶を見直し、蓋を破って、土の上に中のものをぶちまけた。漆桶の中から出たものは、漆ではなかった。三峰権現の宝蔵から影を隠した砂金やナマコである。穴の中から掘り出したものと、それとを合わせれば、何万両という額に上る金銀が、そこに積まれたのであった。さて、それをまた、いくつものカマスに分けて積み込むと、三頭の馬の背にくくしつけて、空になった漆桶や不要のものをすべて穴の中へけこみ、
きれいに土をかぶせてしまった。これでよし、これでよし。まだ夜明けにはだいぶ間がある。まあ、一服つけようか。大蔵はそう言って、松の寝方に座り込み、他の四名も土を払って、車座になった。三。新人の遍歴にと言って、木曽のお百草問屋の大蔵が、習いの本家を出かけてから、今年で足掛け四年目になる。彼の足跡は関東にあまねく神社仏閣のあるところで、習いの大蔵の寄進札を見かけない霊場はないくらいだが、この既読人がその金をどこから運んできているかは、誰も詮議をしてみたものはない。のみならず、去年あたりからは、江戸城下の芝あたりに居宅を持ち、質店を構え、町の五人組衆の一人にまでなりすまして、町内の信望も厚い彼である。その大蔵が、先には本意で又八を芝浦の沖へ誘って、新将軍の秀忠を狙撃しないかと、金で惑わしてわめいたり、今はまた、三峰権現の祭りに乗じて、宝蔵の金銀を盗み出し、首塚の松の根に生けておいた、数年間の稼ぎをも合わせて、かますに詰め込んで、三頭の馬の背へ、ぎっしり背負い込ませているのである。世の中は恐ろしい。およそわからぬものは人間の表裏である。とはいえ、すべてをそう疑っていたら、きりもなくなって、ついには自分というものまで懐疑しなければならなくなってしまう。そこで、聡明であろうと誰も心がけるが、たまたまその聡明を欠いている又八などが、あえなくも大蔵の光源に乗せられて、金のために、恐ろしい冒険へ自ら向かって行ってしまった。おそらく、又八は今頃はもう江戸城の中にいるだろう。そして、大蔵と約束した通り、円樹の木の下に生けてある鉄砲を持ち出して、秀忠将軍を一発のもとに撃つ日を待っているに違いない。それが事故の破滅の日とも知らずに。何にしても大蔵は怪人物である。又八のごときが他愛なくおとりになったのは当然でさえある。明美も今は彼に報じる特殊なそばめとなっているし、もっと驚くべきことには、武蔵が手塩にかけて、数年も愛育してきた少年、丈太郎までが、いつの間にか、年場へも十八の前髪ぶりのいい青年になって、しかも大蔵のことを、親父様と継承するような境遇になり果てている事実である。いかにとはいえ、盗賊の彼に仕えて、親父様と呼ぶほどな人間になったと、その丈太郎の変わりようを知ったら、武蔵よりは、あのお通がどんなに嘆くことだろうか。それはとにかく、車座になった五名は、半時近くもそこでいろいろな評議を凝らしていた。その結果、習いの大蔵は、もうこの辺で、木曽へ姿を隠し、江戸へは戻らぬ方が安全だろうということになった。しかし、芝の質店の方には、家財などはともかく、焼いて捨ててしまわなければならない書類などもあるし、明美も残してきたことだから、誰かその始末に一人はやらなければならないがというと、丈太がよい、それには丈太をやるが一番ですと、 異口同音に決まってしまったのである。で、やがて、カマスを積んだ三頭の馬に、大蔵を加えた四名の木曽の衆は、まだ夜明け前の暗いうちに、そこから甲州寺の方へそれて立ち去ってしまい、丈太郎はただ一人で江戸の方へ向かって行ったのであった。丘の上には明けの明星がまだはっきり光っていた。すべての人影が去った後でそこへ飛び出した伊織は、さあ、どっちへついて行ったらいいだろう、と、迷った目をして、まだまだどっちを眺めても真っ暗な漆桶の中みたいな天地を見回していた。